輝のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
消臭スプレーから始まった今回の収録ですけど、
はい、
ちょっと第 2弾ということで、はい、今日はちょっと急遽、佐藤さん、
はい、
誠さんっていうの、
はい、佐藤誠です。
誠さん、
はい、
誠ちゃん、誠ちゃんと、うん、あの娘がね、なんと IBS 外国学院に今行ってると、はい、うちのも三男坊と今同期でね、
同期ですね、うん、はい、
もうじきちょっとスピーチが、
はい、
いよいよ始まりますね。
いよいよね、
夏の。
僕も行くんですよ今回。ああ、
僕もなんとか行きますわ。
思いますか。
言われてるんで。
もう三男坊あんなに勉強せえへんかったやつがね、うん、めっちゃなんか勉強して頑張ってるらしいんですよ。
勉強頑張って
るね。うちの嫁はもうびっくりこいて。ああ、でなんかうちの子らみんな大体共通してるんですけど。そう、見に来て見に来てとかってね、うん、人が来てくれる方がなんかテンション上がるらしいって嫌がる人もね、
いますからね、
意外といると思うんやけど、はい、もう来て来て言うてね、結局、うん、まあ、嫁はんもここにいますし僕行って、でうちのおかんも行く言い出して、で嫁はんとこのおとんとおかんも行く言い出して、そしたら長男の大和も行くって言い出して、はい、なぜか鹿児島で中村家が集合する
っていう
です
ね。
だけどそしたら次男の日向が、俺の時誰も来えへんかったやんみたいな。でお前がスピーチしてそんなに感動するなんて誰も思ってなかったからな言うて、だけど、ね、お前が扉を開けたから今回はもうみんなで見に行こうみたいな。あのうちの息子がしゃべるちょびっと順番早いぐらい、
そうです、確か3人か4人ぐらい前が、
前が、はい、ね、娘の樹やんね、
そうやったと思います。
順番発表してましたもんね。
最初はやっぱりでも親元離れて中学で卒業したばっかの15歳が鹿児島一人暮らしやし、最初はちょっと寂しかった。
入学式行ってその帰りに僕フェリーやったんですけど、ずっと電話かかってきてつなぎっぱなしでずっと泣いてました。目真っ赤にして、なんか何やろな、寂しいとか怖いとかじゃなくてなんか不安や、
不安
がずっとあったみたいで、ずっと泣きっぱなしで、うん、でも途中からもう電話もつながらなくなるんで、うん、あとはその後はもううちの親の方にずっと電話して泣きっぱなしだったらしいんですけど、うん、ただ次の日にちょっと朝お弁当を自分で作ろうと思って、うん、あの目晴らしながら弁当作って、うん、あのお味噌汁とおかずとご飯入れるお弁当箱なんですけど、うん、あのご飯を注いだ入れた後に気づいたらしいんですけど、うん、味噌汁用の器にご飯を入れたらしくて、うん、注ぎにくい、あの入れにくいなと思って、うん、でそれを写真送ってきよったんですけど、うん、それをあの学校で話したらみんなにむっちゃバカにされたらしいんですけど、うんうん、そのバカにされたのがなんか自分の中で開き直るきっかけになったっていう、恥ずかしいのをみんなに打ち明けたら楽になれたって、っていうふうに言ってましたけど、
本当で その後は徐々に自分らしさを取り戻して頑張って、
そうですね、もう今はもう毎朝1時間電話で捕まりますけど、うん、学校でこんなことやったあんなことやったとか、うん、スピーチの練習をちょっと聞いてくれって言われるんですけど、僕聞いても何かさっぱりわからないんですけど、うん、これでいいかなって言うと、うん、多分いいと思うよって、
うん、え、毎日電話してくるの？
そうですね、朝1時間夜長い時2時間電話で喋ってます。
すごいな、俺らが息子を3月末に行ってから、うん、あいつが電話してきたら1回だけですよ。それで理由は iPad 固定いうやつ
だった。 iPad 固定
いるね、授業で言うて、うん、いるもんやし、その、まあ、ハイテクノロジーなものに触れとかなあかんねんから、うん、iPad お前持っとったやんか言うたら、いやあれもうちょっと古てあかんねんや、使い物ならんから、うん、新しいやつでこんな機能ついてるやつ、あの欲しいんやって言うてきて、うん、で俺だったら英検2級取るから、うん、あの絶対合格するから、さあ、うん、iPad 固定って言うてきたんで、うん、ええよ言うてね、うん、その電話1回かかっていただけですね。全然違いますね、
全然違うね。
まあでもね、女の子やしね。
そうですね、まあでもなんかあんまりあれですよ、そのパパみたいな電話じゃないですよ。学校でこんなんやったとか、うん、こんなん校庭かとか、うん、そういうなんか確認の電話がほとんどです。
あの子はしっかりしてますわ。
しっかりしてますね。
してるんですかね。
しっかりしてる。
わかんないですけど。
いやそうやけど、ね、でも僕から見たらしっかりしてるなというふうに思う部分も多分にあるけど、ほんでもやっぱり一人っていうふうなのことの不安とかね、うん、全く誰一人知らん輪の中入っていたわけやし、はい、さあやっぱりこうあったんやろな不安がね、
う
ん、
そう
でも見方変えたらそれで絶対成長、めっちゃ成長しますよ、うん、うん、やっぱ親元離れるってでかいですもん、
うん、
あのゴールデンウィークに一回周りの子がみんな地元に帰っちゃうからって言って、うんうん、いつでも帰ってきよったんですよ、
うん、
でその時に中学時代の同級生と連絡取ってなんか話してたんですけど、うんうん、で電話切った後に、はあ、ちゃうわってずっと言ってました。何がちゃうねんって言ったら、うん、ちゃうわってずっと言ってました。
それなんですよ、それなんです、うん、ただうちの息子もやっぱり言いましたよ、
うんうん、
やっぱり中学の頃の同級生たちはやっぱり地元の高校行ってやっぱあんま変わらんわけですよね、
うんうん、
ほんでやっぱり会話の内容もあんま変われへんけど、でも中学出て、まあ、言うてもねその IBS 専門学校やからほとんどは18から上の人ばっかしやし、でやっぱり世界へ出ていこうというような意識を持ってる子たちなんで、やっぱりそのみんなとご飯食べたり会話交わしてるとやっぱそのみんなに会っていく自分を作るようになっていくんよね。でそれで久しぶりに元いた自分の、ね、地元の、ね、昔から知っている同級生らに、うちの息子らも3人ともそれは言いましたよ。なんとなくちょっと話が合わんな、ちょっと考えていることの次元がなんかちょっと今俺の日常とあまりにも違いすぎて、なんかちょっと違うって言って、けどそこでお前偉そうぶったりすると嫌われたりしたりするからなって、それはそれでちゃんと話し合わせていかなあかんって、
うん、
俺だけお前らと違って別世界におんねんみたいなことをお前なしたら、うん、それは大人のやることちゃうからなって言えることは僕もよう言いましたけどね、
うんうん、
やっぱその感覚出ますよね。
そうですね、
しゃあないしゃあない
、今日のことだけをみんなが話してるって言うんですよ、
うん、
でも1週間後1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後の話をしないって、うんうん、その感覚がやっぱちょっとズレが出てきてるみたいですね、
うんうん、いやあの学校は本当に素晴らしい学校です、うん
ね、
うん、なんで自分 あの日本人の苦手なことをなんか埋めてくれるというか、僕一番あの授業のカリキュラムですごいなと思うのは、うん、あのレビューフォーザデイっていうのがあるんですよ、
はい、1
日を振り返ってで今日1日の中で、うん、それこそ初日のレビューフォーザデイでその弁当箱の味噌汁入れるやつにご飯ついでもうたんやみたいな話したんちゃうかなと思うけど、一人ずつが今日一日を振り返ってという話をみんなに分かりやすく的確に短くこう伝えるというようなことを、あのまあ最初は日本語でね笑かそうとか別にそんなこともね、今日私はこんな一日だったっていう、でもね月日が重ねるうちに誰が言うでなくある瞬間からレビューフォーザデーを全員英語で言い出すんですよ、
うん、
そしたら私も私もで気がついたら今日一日の出来事を下手くそなりにみんな英語で話するんですよね、
うんう
ん、でその英語をみんなも理解できるようになってきて、うん、そうなってくるからもうなんか英語が日常会話みたいな風に、うん、なんかだんだん知らんうちになっていくっていうね、あのレビューフォーザデーは非常に
いいですよ、ね、
心も解放するし、うん、だから、一緒の同期の、ね、同学年っていうか一緒の、ね、クラスのみんなと本当に深いつながり作りますよね、
うんうん、
一生も作っていくから、
うん、あれ南さんがね昔言ってたことがあって、うん、なんで先生これやってるんですかって聞いたら、やっぱりあの日本人って前置きが長いらしいんですよね、一般ピーポーって。で英語で喋るようになってきたって英語の文法上でいくと結論から言うらしいんですよ、こんなことがあったのって言って、それを初めは日本語で練習をしてて、まあ、ふみちゃん言うてね、あふみとずみのほんじゃ英語って言った瞬間に、あ結果から言うたらみんな見るんやって分かってるから、で結果だけ英語で言うといたら、あとたどたどしい英語でもみんなも結果が分かってるからっていうので慣れ親しんでくるっていうのをやってるんよって言った瞬間、南先生やっぱりすごいんやなと思ってね、
本当によくできてます
ね。できてますあれは、
うん、あの仕組みが、学校の仕組みがようできてますね、うん、
ちょうど僕行ったんね、あのキャンプの初日に行ってしまったんですよ。でヒューガに連絡したら、ビリーさん来るの回るわとかえら怒られて、であの留守番しとった女の先生2人と僕ずっと弁当一緒に食って留守番しとったんですけど、
あ、そうだった
んです。あれもなんでこの時期にキャンプなのって聞いたら、あのちょっと梅雨が来て暑くなる前に、みんながぐてんとなる前にみんな揃って共同生活をするってことで行くんやってことを南さんが言ってはるらしくて、そんな仕組みもうまくいってますよね。
入学したらまずキャンプかなんか、
そうですね、
行きましたよね。
3泊4日かなんかで行きましたね。
なんでなんかね、いい学校を作るためのオリエンテーションじゃなくて、うん、みんなで知らん者同士で3泊4日助け合いながらキャンプを通して、うちは家族になることを一番大事にしてるんやって言ってね、お互いが助け合ったりとか、うん、勉強以外のことでも得意なこととかいろんなことがその共同生活3泊4日の中にいろいろ出てくるからっていう、うん、なんかそういうのもなんか全体を底上げするための仕掛けの一つなんですよね、
う
ん、
あれね、本当うまいことできてますよ、そこは本当、
うん、じゃあ鹿児島で今度は会いますね。
そうですね。
あの5日に行くの、
4日の日に、
4日の日から、
はいはい、ごちそうさまです。
え、何やっ中村家勢ぞろいに混ざって
もう全然平気で混ざります。
多分言い訳はないかもしれない。
いつきもな、準備できてたら僕、あ、僕って多分ね31からもう鹿児島入るかな。
早
っ。1日ちょっとそのお話しゃべる仕事があって、234って何もないんやけど、まあ、3日の日に岡や大和やらもみんな来るんで、その時に大和にやらせよう思って、あの大谷翔平君の、
はいはいはい、
大和大谷翔平に似てません？
似てる似てる似てる
似てるよね。いやオーリーとかね、うん、そうかなとか言うんですよ。僕ねやたらものすごい似とるなと思うんですよね。なんか大谷翔平こんだけブレイクしてるから、うん、なんか小谷翔平とかでなんかバズらんかなとか思ってます。でも大谷翔平君のこの目標達成シート、はい、これあれ高校1年かなんか15、6歳で作ったやつ、これすごいよくできてますよね。
綺麗な字やしね。
でこのね、ドラフト1位を8球団から指名されるということが最終目標なんですよね。でそれをそのドラフト1位に最終ね指名されるためにはコントロールの精度を上げないかんとか、運をつけないけんとか、人間性を鍛えないけんとか、心のメンタルを作っていかなあかん、で体作りとかね、自分 の, 投げあ の, そのバットを振る時のキレを上げなあかんとか、スピード160キロになるためにとか、変化球の精度という8つのカテゴリーに分けたやつをさらにキレを上げるためには素振りをどんだけするかとか、え、一緒に欲しいあげますよ。そんなこと言われそうな気がしたんで、ウォーリーに2枚コピーしてって頼んだんであげます。
すごい
すごいようできてるでしょ。これをね、15、6歳ぐらいのなんとなく学校行ってなんとなく座ってるぐらいなら、ね、例えばその後の大学はどこそこに行く、そのための学力を上げる、学力を上げるためには毎日何時間勉強するんだとか、特に苦手科目の、え、
人間性、ここのところは素晴らしい、
素晴らしいでしょ、
ね、感謝とか
感謝とか、ゴミ拾いとかね、
継続力とか、
うん、未だにゴミ拾いしてますもんね、
してます
ね。
だからあの一塁歩いていく途中にゴミ拾って、ね、ポケットへ入れてみたいな、あれをもう世界が称賛しました ね, ね。でもね、岩手行くとね、岩手県行くと花巻の町行くとね、車で走ってても花巻東高校ね、野球部がこうランニングしてたりするんですよ。で僕何回かありますけど、車でビューって乗っけてもらって行くとね、花巻東の野球部走ってると車が来るとね、みんなランニング止まってね、道路の方向かって一列並んで帽子取ってね、全員でこんにちはっつって挨拶しますよ。でその車見送ってからまたランニングの続きが始まるんですよ。もうそれがね、日常なんです
よ、ね、
なんでその走りながら街をゴミ拾っていったりとか、地域の人らにどう声をかけていったり、なんか力仕事とかなんかで困ってることあったらいつでも言ってもらったら僕らお手伝いさせてもらいますとか、うん、その人間性を鍛えたり、うん、そうやって周りの人から応援されることによって、うん、 自分たちがそれに応えたいという気持ちを芽生えさすためにも、人に優しく、地域に優しくとか、もうそんなんを高校1年生からやってるんですよね。うん、そしたらなんか大谷翔平君を見て、今多分日本中の子供たちのかっこいいの基準って変わったと思うんですよ。ゴミを拾うこととか、審判に礼儀正しく接することとか、少々嫌なことされても笑いながら食ってこうね、スルーするとか、なんかかっこよさのカテゴリーって決めつけて、なんか時代によって変わりましたよ。なんか僕ら若い時はな、突っ張りハイスクールロックンロールみたいなね、なんかビーバップみたいなね、あんなんでなんかやれ喧嘩番長みたいなのがかっこいいみたいなとか、なんか単車乗ってるやつかっこいいとかみたいな。でもとっても人として素晴らしいかっこいいに軸を変えたのが大谷翔平だと思うんですよね。これ僕大和がトライアスロンで、例えばハワイのコナっていうところの世界大会に出ることなり、オリンピックに出たいなみたいなことを最終目的にするならば、自分の健康管理に何が必要、じゃあ持久力を上げるためにやるべきことは何っていうのを全部自分でこれ書き出した瞬間、あ、なんか俺の未来がまとまったなって、でこれさえ見れば自分で決めたことやんっていう風なものからブレが起こらなくなるかなと思って、この鹿児島行くだけじゃね、もうそこに僕も久しぶりなんで、ちょっと親子で一緒に大和の目標達成シートを一緒に作ろうかなと思ってね。大和似てますよね、
なんとなく顔がね、
なんか大谷君によく似たような。多分あいつね、ボサボサの髪の毛してるんですよ。まあまあ男前のくせに。もうなんね、あいつね、どうでもいいんだそうですわ。髪型がどうだとかね、服がどうじゃとかね、俺そらもうどうでもいいねんとか言うて、だって大和トレーニングの時、僕が五円紡ぎとかであちゃこちゃでよくこう T シャツとかビリさんもらうでしょ。
もらいますもらいます。
頼まれ事は試され事とか書いて五円紡ぎ大学東京校とかみたいな、あんなん僕うち置いといてあったりすると、これいっぱいよう似たもん、いろいろなんか大分校とか、なんか広島校とか書いてあるけど、こういっぱいあるから、え、少々もらってっていいとか言って、もうあんなんばっかり来てトレーニングしますもんね。お前それ恥ずかしないのって。例えばね、僕の父親の写真が貼ってある T シャツとかね、似顔絵描いてある T シャツとかね、そんなんいつも着てますもんね。お前恥ずかしないのとか言ったら、俺な、そんなんどうでもいいねんって。人が自分のことを見てどう思うかなんか、だから髪型なんかもうちょいさっぱりせえや言うのに、土台悪くねえのに言ったら、どうでもいいねんそんなことを言ってね。ああもうこの時点でちょっとやっぱちょっとちゃうなみたいなね。大谷翔平カットに鹿児島行ったら強引にちょっと連れてって、ね、ここでなんかエンジェルスの帽子とか、あの赤い T シャツとか着させたら似てるやみたいなところから、なんか意外とバズらんかなみたいなね。ね、これは非常にいいな、
なんかかっこよさのほんまさっきね、文明さん言ったみたいに、大谷翔平のかっこよさの一個前に、僕の中でなんかイチローってまた違うかっこよさが
ありましたね。ストイックさのね、
でもイチローはなんかちょっと気難しいというか、一般人にはレベルが高いようなかっこよさを持ってた。でもそれを大谷翔平が一般レベルでできることをやってくれたっていうのは、
確かにそうやわ、
すごい大きいなと思います。
バット掘り投げたりとかもしませんし、だって自分のために作ってる人がどんな思いでなんて思ったらね、イチローだってそうですよね。あんなバット掘り投げたら絶対せんかったですもん。優しく置いてから走ってましたもんね。物に対する感謝みたいなこともね含めて、本当世界にメッセージを出してるんですから、やるぜ日本人みたいなね。今考えたらアスリートたちほんますごいですよね。
すごいばっかり出てます。
すごいのばっかり出てきますよ本当。
かっこいいし、もうなんかやることがかっこいい人が多いんですよ。プレーだけじゃなくて、なんか発言とかもすごいかっこいい人ですよ。
だから短距離だってもう夢の9秒台と思ってたら、一人が、ね、10秒割って9秒台出したらバタバタバタバタって出るんですよね。これ人間ってそんなもんなんですよね。無理やと思ってたものがいけると思った時からなんか変わるんでしょうね、きっとね。だって大坂なおみがあってね、世界大会勝っていったり、松山君がマスターズに勝ったりとか、あの女の子の笹生優花ってね、あの子も女子オープン勝ちましたしね。
この間の コリン・モリカワってあれも日系人ですよね。今の日本の若者はすごいんですよ、
すごいです
よ、すごいんですけどね、うん、もっとすごいのも他にもいっぱいいるんですよ、うん、だけどそのすごいが花開かない一番の原因はね、語学力です。間違いないですよ、語学力ですよ。だから僕は自分の息子ね、お宅の樹が言ったのもいいなと思うのは、本当英語をね、世界の共通用語をね、身近に巧みに操れるということは、世界のトッププレイヤーたちにもっと襲われるんですよ。日本人ってやっぱり遠慮がちやし、なんか自分っていうもの出し切らんし、英語力低いから、だから本当は少しアメリカやね、世界のトッププレイヤーたちにもう少し教えてもらえたら、一気に伸びる要素を持ってる子たちが萎縮してるがために、語学力がないがために花開かず埋もれてるってやつ山ほどいるんですよね。これはあのマスターズで、あの松山秀樹がね、マスターズで夢の優勝を遂げた晩のスポーツニュースで、あの丸山茂樹が、丸ちゃんがあのこの話、その話をしたんですよ。で、あの、まあ、世界のタイガー・ウッズにね、丸ちゃんがあのヨータイガーと、ね、いろんなプレイヤーがね、タイガーと回りたがるけれど、あの大変だろうって言ったら、いや本当大変やってて、いろんな人が一緒に回りたい回りたいって、で質問攻めにあって、もうとにかく大変って。だけど、じゃあタイガーがプライベートで回りたいプロゴルファーは誰なんだって、こうまた丸山が聞いた時に、もう迷いなく松山茂樹って答える、松山秀樹ってね。なんで松山と回りたいのって聞いたら、松山は英語が喋れんから何一つ質問をしてこないなんでね、非常にプライベートでゴルフを回るのに僕も機嫌よく回れるって。だけどなぜ日本人はこんなに先進国でね、こんなに経済的にも豊かなのに、で教育機関も整ってるのに、なぜ日本人だけがこんなに英語が喋れないんだっていうのが不思議でしょうがないっていうことをタイガーが言ってたって、でその通りなんですよね。その通りなんです。覚えて覚えて暗記して文法単語覚えて100点取ること目的より、世界のみんなと友達になったり、世界の素晴らしい情報を得られるという、これが一番すごいことなのに、隣のやつに勝つことみたいな学校でやる必要全くないですよね。なんで丸山のね、あの言葉は僕このね、なんか5日のスピーチの時に、はい、まあ多分僕行ったら南委員長が、ちょっと急遽あの中村文明さん来てくれたんでコメントをとかって言われたらこの話絶対やったろうと思ってんねんけど、いい、ね、けど日本人が英語力さえつけたら、もっと世界で活躍するやつが出てくるって、それの最先端行ってんの絶対僕 IBS やと思いますからね。なんで英語教育を変えないかんって言って、丸ちゃんもう一生懸命言ってました。いやその通りやわと思ってね、
おっしゃる通りですよね。
僕中学の時の英語の先生でね、1年生の時担当してくれた先生は、その外国アメリカの人が特別講師で来た時に喋るんですよ、で2年生の時の英語の先生喋れないんですよ、なんで英語の先生で、
おったおった、
俺らに文法教えてくれんのに喋れるやんって、文法通りに喋ったらええんちゃうんって思うんやけど、ペラペラペラペラやって、単語指さして会話してるんですよ、でも何が違うんやろって、その違いすら僕ら教えてもらえなかったんですけど、やっぱり、ね、今五木の話を聞いてると、その文法と会話は違うって、
違う
よ
ね、
そういうことすら僕らは教えてもらえなかったんであ
、 This is a pen なんてアメリカじゃ言わないですよ、
絶対言わない
です。だって見た瞬間にボールペンって見たら分かってるんだからこれはペンですなんていうことは言うことすらないのに、それが教科書の1年生の一番最初に This is a pen、 あやま太郎とかね、あやま太郎なんか言わへんって、そんなことって
そう考えたらふみちゃんの英語力でいいかもしれない
ね。本当そうなんですね。ファーズファーズはまずは浅草号でいいんですよ。おとんとか浅草行ってていませんわいうことでね。
でウォータージャブジャブやもんね。
そうそうウォータージャブジャブハウスハウス。雨降ってるから雨宿りさして。
でも本当にそうですもんね。なんかあった時って単語しか言いませんもんね。この人ってほんま。
それを日本人って恥ずかしいって、なんか綺麗に喋らないとカッコ悪いって思うところがあるじゃないです か、 なんか学校でもそう教えられたし、ちゃんと言わないと恥をかくって、 でも学校で教えられた文法って実際にネイティブの人に聞いたらそんな言い方せえへんって、うん
うん、何言ってるかわからない言われるもんね、うんうん、
本当。だから僕の後輩でちょっとやんちゃなやつおってね、うん、そこはあの海洋学校っていうか水産高校で、であの自分らがね普段使うような結構外洋まで出れるような大きい船で、まあ、水産高校ですから、それで修学旅行がハワイに船で行ったんですよ、うん、まあ、そういうとこあると思うんですけど、でその水産高校行ってる僕のね後輩ですけどね、そいつらハワイ行って、で水産高校で意外とアンポン偵察的にアンポンタンばっかりでハワイやハワイやってもう浮かれまくってね、ハワイで万引きしまくったらしいんですよね。でハワイの警察にみんなで捕まったよ、ね、でもその時僕の後輩ね、謝らなきゃ謝らなきゃと思ってアホなりに I'm sorry って言うたらごめんなさいっていうことになるのに、あのあちょっとすいませんの時は excuse me でしょ、でそいつ I'm sorry と excuse me の違いが分かってなかったんですよ。で警察行ってからずっと excuse me excuse me って言いながら本人謝ってんのに警察だんだん怒り狂い出して、お前何を言うとんかって言うてめっちゃ怒られたって言うてね、I'm sorry と excuse me 使いましょうかに言うてね、もうそれで笑ったことあるよ。本当生きてる英語っていうかね、
そうですね、
血の通ってる英語みたいなのが、IBS の良さですよね。
まあそうですよ、
だから正解なんか一個じゃないですしね、こんな言い回しもこんな言い回しも、こういう言い回しすると優しく伝わるとかっていう、だからそういうもんまでこう楽しみながらこう喋る能力っていうかね、映画校行きましたな、お父さん。
本当本当。
俺に騙されて。まあその他他にもいろいろ言いますけどね。
いっぱいね。
理由はなんか中村さんとこ行っとるし、うちも行こうかみたいなね、うん、なんかそういうの多いけど、楽しみなんですよ。うん、スピーチが、うん、
楽しみですね。うん、どんな風ななんか どういう言い方したらいいかなとかって、その演技指導を求められるんですけど、映画もできなきゃ演技もできない。何教えたらええんかなと思ってたら、
日本語でも噛んでるもんな。
ちょっと分かんないです
けど。いやなんか僕ね、ちょっと四五日前から入るから、多分おそらくうちの息子もね、あの昨日一昨日だから、ちょっと嫁はんと電話で喋って、近づいてきてるけど、あいつどうなんとかって言ったら、なんか南委員長の前で。うん、その本番というものを想定して院長の前でやるっていうのが一人ずつあったんでしょう、はいはいはい、その時うちの三男坊もね、頭真っ白になったって言って、うん、俺当日あんなに真っ白になったらどうしようみたいな、うん、なんかそれがあの子の今一番の課題みたいわっていう話だったから、緊張したらいかん、緊張したらあかんってそう思うから緊張するんよな、うん、あれって言って、だからね、僕なんかもビリーさんもしょっちゅうね人前出て話してて、まあ、慣れてきてるのもあるか知らんけど、いつの間にか僕らも緊張してたのに緊張をちゃんと受け入れられるようになったし、うんうんうん、その緊張を楽しむ方法ってあるじゃないですか、うん、
ありますね、
はい、僕なんかも話がそれるときは必ずどっかに置いてあるペットボトルの蓋にこの話に戻ってくるんだよっていうことをガーンってアンカーに打つんですよ、はいはい、これで自由に話広がってくる、だけどこの蓋さえ見たらあのキーワードに戻るっていうことを決め込んであるんで、それで元の話ふっと戻ってこれるんですよ。で緊張した時はこうするとかっていうのを前に置いてある手ぬぐいを見たらこれをこうなる、こうするっていうふうに僕の中で決め込んであるものがあるん でそれで緊張を楽しむというやつに持っていけれる。だからそれをね、学院生にちょっと 4,5 日前に行くから、
うわー、いい話だな、
みんなに、えか、緊張を受け入れる、緊張を味方につけるってでしたらあかんと思うから、だから打てなかったらどうしよう、試験に受からんかったらどうしよう、みんな直前になるとマイナスイメージを膨らませることで脳みそが萎縮して本来持ってる力が出し切れないっていうパターンを、人類は何百年もやってるやつを全部変えれるからっていう、それで自信つけさせたらと思ってね、行ってこようと思ってます、
はい、
ということでお届けしました中村文明と
佐藤と、
もう一回行きます、
はい、
中村文明と
佐藤と
森と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。